もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
はい、今日はどういったご相
談、
はい、
あのですね、はい、私の方のですね、
はい、
子供が、はい、2人いるんですが、
はい、
1人がですね、まあ、3、4ヶ月ぐらい前に今日結婚しまして、
はい、
今2人で、まあ、マンションに住んでいるんですが、
はい、
上の1人は、まあ、遠くに近くにいなくて遠くにいるもんですから、
はい、
なかなかこちらの、まあ、面倒を見てくれるということができないので、
はい、
まあ、二男の方に見てもらおうかなというふうに思ってたんですが、
はい、
まあ、先方の、はい、まあ、六さんの、まあ、お母様と一緒に、まあ、同居したいという話がちょっと出てきたんです。
はい、
で誰かというと、まあ、家がちょっとかなり古いので、修理もしないといけないくなるし、まあ、リフォームがかかると、はい、言うんであればもう建て直してそこに一緒に住んだらどうでしょうかというような話になってるんで、
はい、
で息子がそこに行きたいというふうに一応まあ話が出ています、
はい、
で私の方としては、まあ、一人はまあ遠くにいるもんですから、そういうまあこちらのまあ一応お墓とか、まあ、一応財産とかいろいろあるもんですから、そういうものを引き継ぎで、まあ、見てほしいなというふうに一応考えてたんですけども、
はい、
そういうことで、まあ、そちらに先方に行ってしまうとそういうこともできなくなるのかなということでちょっと悩んでます。
なるほど、うん、まずあなたおいくつですか？
65です。
65歳。奥様は？
60です。
60歳。お子さんは、ご長男はおいくつ？
38区だと思います。
はい。で問題のご次男は
35、6ぐらいです。5、
6ですね、はい、はい。で先頃結婚された？
ええ、3、4ヶ月ぐらい前。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
あなたのその奥様は、だからお嫁さんは何歳？
年同じぐらいです。
35ぐらい。
34、5ぐらいです。
はい。でお嫁さんの方のお母様とお一人なの？
はい、一応お母様は、ご主人様が何年か前に亡くなられて、
うん、
今一人でなんか生活されてるようです。
なるほど、
はい。
でおいくつぐらいなのかしら？
うちの家内と同じぐらいというふうには一応お聞きしてるんですが。
じゃあ60歳。
60歳前後だと思います。
まだお元気ですよね。
はい、一応元気です。
はい。それでそのあなたのお家とご次男のお家は近いんですね？
車で10分ぐらい。
ああ、すごい近いですね。
ぐらいですね、
うん、はい。であちらのですねお嫁さんのお母様が住んでらっしゃるところとも近いということ？
あ、それも10分ぐらいで行くと思います。
ああ、なるほど、
はい、
お互いに町内会みたいなもの、
はい
はい、
近いです。
でこちらの家を建て替えてそちらを要するに2世帯住宅にするのか同じ敷地内に別棟建てるのか分かんないけど、なんかそのお母様の方へ行きたいって息子さんが言ってらっしゃるわけ？
はい、それは一応お母様の方がそういう風な形で娘さんに一応話をしてるような風が見えるんです、
ええ、
で娘さんがそのうちの二男の方にそういう話をして、うん、こちらのに来たって話が来たということです、うん、
なるほどね、
うん、で家は今古いんでも建て直して息子が建て直してお金を払ってそこに一緒に住みたいと。
なるほど。
いうようなことを言ったようです。
はい。
土地は一応お母さんかお父さんの名義だと思います。
うん。それで、あなたとしては、その、何が困るわけ？
まあ、私の方としては、そういう、まあ、一応お墓の問題とか、うちの財産とか、いろいろ管理をしていただきたいので。
これ、養子に行っちゃったの？
いや、養子じゃありません。
違いますよね。
はい。はい、だから、そういう管理をして僕欲しいというふうに私は思ってたんですが、
はい。
まあ、そちらに行くと、そういうわけにもいかないだろうなと。
どうして？
だって向こう先方さんのやっぱりお墓とかあるし、そういうものを管理をしていかないといけなくなるんじゃないかと思うんですね。それともう一つはやっぱりずっとそのまま順調にいけばいいですけども、まあ、仮に何かのトラブルが発生すると、まあ、息子さん、うちの息子だけに借金が残っていくという形にはにもなりかねないんじゃないかと、まあ、その辺はちょっと危惧してるんですが。
なるほど、
うん、
それ要するに息子さんが建物についてはじゃあローンを組んで建てるっていうこと？
そう、そうなると思います。
土地は、先方さんのもの？
先方さんの土地です。
なるほど、
はい、
はい。でまあお互いにうまくいかないで離婚とかなった時にも問題だと、
そうです。
そういうお話、
そういうなる可能性があるのではないかと私は考えています、う
ん、はい。でこれはあの息子さんから直接お聞きになったお話、
そうです、
こういうふうにしたいっていうの
は、はい、そうです。
これはどういう形で聞かれました？お父さんちょっとお話があるんですがっていう、正式に、
はい、はい、息子の方がそういうふうに話があるからと言ってきました。
はい、それでそういうふうにしたいと、
はい、
息子さんの方に言われたわけですよね。
そうです、
はい。そこで今私たちにおっしゃってくださってるそのお墓の問題ですとか、うん、あとはまあ老後のその面倒を見るとかっていうこともあるのかな。
まあ、一緒に私は一応同居する気持ちはないんですけども、うん、私なんか年取っていきますし、
はい、
そっちに行くとなんかやっぱりそれいろんなお世話をしていただかざるを得なくなるんじゃないかと思うんです、将来的にはですね、
はい、
皆さん同じだと思うんですが、はい、それはそういうふうに一応考えてますので、
はい、このじゃあ老後のことも見てもらおうとか思っている 一方で、経済的なこととしてはローン組んじゃった後どうなるんだろうとか、
はい、
はい、
そういう問題も発生くるんじゃないかと私は思ってますけどね、
うん。ということで、あちらのお母様も同じぐらいだから、まあ同じぐらいで、今ね皆さん長生きだから、
はい、
うん、で元気で長生きの方も多いですしね、うん、でご長男も結婚されてんですよね。
あ、結婚してます、
はい、
遠方におりますけど、
ねね、遠方で、ずっと遠方なんですか？
ずっと遠方です。
あのなんかもうそっこちらの土地に定着した仕事をされてる。
そうです。
なるほど。
そちらにもう自宅も構えて、
うん、
はい、
で結局そうすると今日のご相談は何ですか？
相談はだから先方さんに、うん、まあ、家を作るなり向こうに住むということをできたら、まあ、止めたいということです、う
ん、なるほど、
うん、
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。
はい、お世話になります、はい、よろしくお願いします。
こちらこそ。あの、私が今こう聞いて思ったことは、この次男っていうのはいい子だなと思ったんですよ。
そうです、優しい子です。
いや本当にいい子だと思ったのは、なぜかっていうとね、こっそりやればいいんですよ、こんなことは。
私もそう思います
ね。それをお父様にちゃんと相談してさ、こういうことにあのなりたいんで一応承諾をくださいっていうことを言ったわけですから、
はい、
ものすごくいい子だと思うんですね私、はい、それとね、もう今後例えば30年くらいね、はい、長く付き合わなきゃいかんのですよ、この次男とも嫁とも、
はい、
向こうのお母さんとも、
はい、
それであの離婚するんじゃないかとか、なんかローンが失敗するんじゃないかっていうことは、
はい、
やっぱり35の男だから、
はい、
もうあのこっちは60過ぎてんだから、はい、還暦終わってるんですから、
はい、
これはねやっぱり親としてね、
はい、
息子に任せましょう、ここは
息子に任せ
る、はい、これはねやっぱりね、あの60過ぎた親が心配することじゃないと思う、
はい、
あのローンとか経済のことは、
はい、
それはもうあのいい男ですから、35過ぎたのは、はい、やっぱりね、あの息子っていうのはやっぱりいくつになっても息子で心配だっていうのは私も分かります、分かるんですけども、やっぱりそこはそこで、自分とは関係ないっていうくらいのね信頼感を一つ持たなきゃいけないと思うし、あのいい親でいるっていうことは、ここでね例えば反対してでもですね、あの私確信ありますけど、止めることできないですね。うん。つまり止めることができないんだったら反対って無駄じゃないですか。そしたらその次男に親としてのいい印象を残すのは応援してやることしかないじゃないですか。ああ向こうのお母さん一人だと、うちは曲がりなりにもね、お父さんとお母さんと二人でこう仲良くしてるんだと、向こうのお母さん一人でかわいそうだもんねって、お前いいこと考えたねって、あのよくしてあげなさいって言ったらかっこいいと思うんですよね。それね、もしね止めようとして止める方法があるんだったら、それは止めた方がいいですよね、もちろんそういうことだと思うんだけど、
はい、
間違いなく止まんないですこれ、
はい、
しかも結婚したてでしょ、
はい、
今ね嫁の言うことしかね耳に入らないんですよ。
そうです、
そうです。だからこんなところでその父親が出て行って何言っても無駄なんですよね。この時はねやっぱり今はね、何をするチャンスかって言ったら恩を売るチャンスなんですよ。さすがうちの親父偉いと、 さすがうちの親父は太っ腹で、やっぱり考えることが違うと、はい。あそこまではなかなか言えないんだろうなと。そうやって見せることが私、その親の誇見だと思うのね。で、違うことはあなたが胸の中で考えてればいいんですよ。
はい、
例えば、浪人失敗したらどうしようかな。俺は、この金くらいは残しといてやろうかなと。それはね、胸残業っていうか、あなたの心の内で考えておくべきことであってね。これ65だからまだまだできるわけで、私たちのその、体力とかね、能力とかを考えればね。ただ、これは見せちゃダメなんですよ。やっぱり35の男、お前を信じてるよっていうことは、ポーズでも見せてやんなきゃいけないし、ああ、いいこと考えたねって褒めるのは嘘でもしてやんなきゃいけないし、どんなに心の中で違うことを考えていてもね、それ、何も響かないんだから、どうせ。どうせやっても無駄なんですから、今は、痩せ我慢かな。格好つける時期だと思うんですよね。これね、間違えると大変だと思うの。これ間違えて、例えば反対しちゃって、そのおかげで嫁とうまくいかなくなった。ね、もう煙たがられるようになったとか、向こうのお母さんもあんまり自分のことをよく思わないようになったって。これそんなことしかないんですよ。うん。やってみて止まるんだったらいいですよ。でもこれ間違いなく止まらないですから、ここは私はね、痩せ我慢のしどきと思います。これが一つね。それと、今からのことはね、やっぱり全部分けて考えた方がいいんですよ。お墓ってね、どうなるか分かんないの、本当に今。
そうです。
ね、オタクはね、本当にお幸せなことに男のお子さんが二人いましたけれども、はい、大抵世の中って長男長女の時代でしょ、
はい、
うん、大体一人っ子だと多いわけで。で、そういう時にね、お墓ってみんな苦労してるんですよね。そしたら、これはね、本当にその場になった時にね、本当にお墓をどうするかっていうもう切実な問題に、お墓のことだけを考える時になった時にはですね、今ね、その方法が山ほどあってね、これ霊園とか、お寺とか、セレモニーハウスとか、そういうところに相談に行けばですね、本当にいろんな手があるんですよ。そういう手があったのかみたいな。だからそれを今思って息子のその新婚生活に水を差すことはないと思うのね。それをあなたが心の中で思っててもいいけれども口に出して憎まれることはないと思うんですよ。どう転んでも同じだったらかっこいい父親でいましょうよっていうのが私のアドバイスかな。
そうですか。
うん。
なるほどね。
手はないもん。うん。
手はない。
だってあればね、あれば知恵絞りますって。私だって楽しい未来をね、
はい、
少しでもね捨てるような危険は犯したら損だと思うし、やっぱり今後長いですから、どこまでかっこよくいられるかっていうのがね、大事だと思うんですよ。
かっこよくね。
うん、そう、ここが私見せ場だと思うよ、男気の。うん。うん、
わかりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、大変参考になりました、はい、ありがとうございます。
お嫁さんの方に同居されるということは、お嫁さんのストレスはあんまりなくってね。
はい。
で、お孫さんたちができてっていうつながりができれば、あなた方がそこに対して、スープの冷めない距離でサポートをしてあげるみたいな形ができていけば、そういう楽しみもあると思って待ってください。
かしこまりました。
はい、
大変参考になりました。
はい、どうも。
すいません、
失礼します。
ありがとうございました。失礼します。